皆様こんばんは。ただいまご紹介いただきました桜井と申します。私、北海道大学で宗教社会学ということを教えているものなんですけども、本日ですね、こんなに大勢の方が集まってくれて、非常に嬉しいというか、驚いているというのが次第であります。で、その宗教のことですね、一般的なことを、どういうふうにですね、ご関心を持っているのかっていうのはちょっとわからないところがありますので、最初に私たちの方でですね、大体1時間くらい、お話をさせていただきまして、その後は皆様の方からですね、いろんな質問といいますか、それを受けて、それについてもう少し詳しく、話させていただくという、こういうふうに考えております。私はですね、現代宗教のことに関心を持っておりまして、もともとは日本のですね、先祖をどういうふうに祀るのかという、農村の調査なんかをやっていたんですね。でそれからタイの方に行きまして、タイの上座仏教、そちらの方を調査とかいろいろしておりました。で、日本の方でもですね、現代宗教のことに関心を持っておりまして、特に私はその新宗教で、その中でもですね、社会といろんなそのトラブルを起こすというふうに言われてます、カルト団体、このことに関してですね、調査研究も大体20年くらい、やってきたんですね。ですから今日は私そういうところも含めてですね、お話しさせてもらおうというふうに考えています。それでは平藤
です。国学院大学の平藤です。よろしくお願いいたします。私は専門が神話学ということで、非常に珍しい学問かもしれません。神話についての本はたくさんありますし、神話について関心を持たれている方も多いんですけれども、学問としてですね、神話そのものを研究するという研究者はあまり多くないというのが現状です。そういう意味では珍しい研究者というふうに言えるかもしれません。で、私が関心持っておりますのはもともとは日本神話の研究でして、で、その神話を学問的に研究するといった時にはやはりその他の地域の神話と比べながら、その神話の特徴ですとか、神話から人間を考えていくと、そういうような研究を行っております。でまた現代につきましてはですね、国学院大学という神道と関係のある大学に勤めているということもありますけれども、日本人と神の関係について現代はどうなっているんだろうかと、そういうようなことにも関心を持って調べているところです。で、最近はですね、桜井先生との、テーマに入っていきたいと思いますけれども、最近は私も桜井先生も宗教を、どう伝え、どう若い人たちに学んでもらうかという、そういう取り組みに、関わっておりまして、日本社会は現在ご存知のように大変多文化化しておりまして、外国からいらっしゃる方も増えていますし、グローバルな企業に勤めるという方も増えています。でそういう中で、自分たちの文化を、他の文化の人々に伝えていくですとか、あるいは他の文化の、方を理解するといったときに、宗教というのは生活と非常に深く、結びついておりますので、大変重要な要素だと思うんですね。で、それを、どうやって学んでいくか、どうやって伝えていくかということが、重要になってくると。で、その中で私もですね、留学生に日本の宗教、日本の文化というのを、教える機会が多いんですけれども、その時に非常に難しいと言いますか、なかなか理解しづらいのが、日本人は宗教をどう捉えているのかと、日本人は無宗教なのかというような問いもあります。でも、ちょっと私も今日たまたまこういうクリアファイルを持ってますけれども、 アシュラ展とかですね、東京国立博物館で行われれば大変多くの人が出かけていくし、初詣には8割の人が、神社や、仏閣に、お参りする。でそういう様子を見ると極めてこう日本人というのは宗教的な宗教に関心を示しているというふうにも、まあ、考えられるんですけれども、他方信仰を持っていますかというふうに、質問してみると世論調査などでは7割ぐらいの人が、信仰を持っていないというふうに答える。そういうですね、信仰を持つということと初詣に行くとかそういう文化としての宗教の関わりというのはどうもまた違うように思われるんですけれども、まあ、そういう点について、まあ、桜井先生がこう研究されている宗教社会学という、まあ、研究の立場というのはどういうふうにお考えになるのかお聞かせいただきたいと思います。
大冗談に聞かれまして、で私が答えようとしていることをいくつかね喋ってもらっちゃったんです。何から答えようかなというふうにちょっと思ってるところもあるんですけども、文化庁が出してるですね、宗教年鑑っていう、まあ宗教団体宗教法人にかかる統計書があるんですけども、これによるとですね、日本には、まあ、宗教団体というのは大体まあ22万くらいありまして、宗教法人というのはまあ18万4千くらいある。で各まあその宗教団体ごとにですね、信者数をその合計していきますと、これ2億人を超えるですね。で日本 の, その人口っていうのは皆様ご存知のようにですね、1億まあ2500万から600万人くらいですので、大体その2倍くらい の, その宗教人口があるというのは、非常にまあ不思議なところであります。で今平内先生が言ってくれたようにですね、戦後直後のですね、宗教意識調査によりますと、7割くらいの方がですね、まあ、その宗教、信を持ってる、ないしはその宗教団体で大事だというふうに答えておられたんですけど、現在ですと大体3割くらいになってるんですね。で、日本人の3割しか、その宗教信をまあ持たない、ないしは宗教団体に所属して、ないというふうに言っていながらですね、2億人 の, その宗教人口って一体どういうことなんだということなんですけども、ここら辺がですね、やはりその日本の非常にまあ独特なところがあります。一つはですね、これはまあその浸透系なんですけども、だいたいその信者人口っていうのはまあ1億くらいということで、要はその氏子になっちゃってるんですね。私たちがそのいつの間にかですね、氏子になっているというところがあります。これは以前ですね、ある神社の神主さんに伺ったんですけども、要するにその地区の人たちというのは、自分がその自覚して入ってるとか入ってないとかまだ分かんない、しかしもうこの地区にいる人はですね、皆さん氏子ですという、まあ、そういうような神主さんもおられました。あるいはその私たちはその家の宗主ということがありまして、でいろんなその宗派の段階になっているということもあるんですね。でその信徒段下という、これもその宗教人口というのをプラスされますと、だいたいその9000万くらいになっちゃう、ここにそのいろんなその新宗教のが、足していくとですね、だいたいその2億人くらいになる。しかし実態としてはですね、3割くらいの人が、その宗教心を、3割くらいの人しかですね、宗教心を持ってないっていう、これがですね、やっぱりその外国の人から見ると極めてま不思議ということなんですね。まあ氏子と檀家であるという、これはその二重所属はそのできるわけなんですけども、しかしそのいろんな団体にその入ってるっていうには、あまり多くの人が答えてないと、そこがちょっと特徴としてありますかね。
そうですね、二重所属が認められているという、まあ、江戸時代はもちろん檀家で、そういう収支替えということはできなかったわけですけれども、まあ、近代になって、まあ、檀家制度というのが制度として、まあ、失われ、でそういう中で、氏子である、まあ、国家神道の、まあ、考え方というようなものも、まあ、入ってきて、で 二重所属っていうようなものができてきたんだけれども、まあ、それがまたさらに、関係は続いているんだけれども、所属意識としては失われているということになるんですかね。
そうですね。日本の宗教っていうのは、その所属する宗教っていうよりも、まあ、する宗教といいますか、いろんなその宗教的なその習俗、含めてですね、自分がその何かをやってるっていうその自覚なしに、いろんなことをまあやってるっていうのが多いと思うんですね。で、なんていうんですか、その日本人にとってのそのまあ宗教概念っていうのがですね、例えばその神社に行くというのが、特にその宗教心ってことではなくて、その慣習的になっている、あるいはその、お盆の墓参りっていうのはですね、先祖を祀ること、これ立派なその宗教的なその儀礼なんですけど、その宗教心の発露というふうにはですね、考えないという、そういうところもまああると思うんですね。まあ、そういうところが特徴だと思います。
そういうところがなかなかその海外の方に説明するときには難しいと言いますか、その習俗としてお墓参りに行き、習俗としてお参りをしているんだというふうに、まあ言いましても、こう特に政教分離の問題と絡んでくると思うんですけれども、なかなかこう説明しづらいと言いますか、政治家がお墓参りにも行くけれども、お寺にも行くんだけれども、まあ、神社にもお参りするというようなところ、まあ、カトリックだというふうに、まあ、言っているんだけれども神社にも行くというようなことと、まあ、政治と宗教の問題っていうようなことが少しなんか分かりづらいかなというふうに感じます。
そうですね。日本では、まあ人がその神様になるというのが、まあ、あるわけですよね。これは今日、今平内先生に神社の話、少し出していただいたんですけども、まあ、その靖国神社とかですね、護国神社とか、それは、まあ、日本の国家のためにですね、まあ、戦没された方、そういうその方がですね、英霊という形で人なんだけどもその、まあ、神様になるという、そういうのがありまして、これはその例えばその日光の東照宮であるとか、あるいはこの前噴火があったですね、御嶽山なんかもそうなんですけども、御嶽山のここに行きますとその、まあ、霊神碑というのがありまして、人なんですけどもその、そのご先祖様がですね、神様として、そこに、まあ、御嶽山におられるっていう、人がその神様に容易になるような文化っていうのがあると思うんですね。で、いろんなその功労をまあ挙げた方がその神様になって、それをまあ祀るという感覚なんですけども、これがその海外の人にはそのよくわからない。なぜ人が神になるのかということもわからないし、特にこの戦争に関わった方が神様になるということに対して、これ非常にですね、今のまあ日中間のいろんな問題にも関わってますけど、まあ、理解されがたいところかもしれません。
そうですね。私は、まあ、神話をまあ研究しておりますけれども、まあ、一つはその神様っていう言葉が、翻訳された時にゴッドであるとか、っていうふうに翻訳されてしまうことによって、かえってその伝わりづらくなるというところもあると思うんですね。で、日本人にとってその神様っていう言葉は、思っている以上に軽いと言いますか、人間が神様になるということもその、どうしてもこう明治以降、キリスト教の神というキリスト教のそのゴッドを神というふうに呼んでしまったことによって神様というイメージが少しこう実態よりもこう上の部分が出てきてしまっているような感じがして、もっとこう私たちの日本人の感覚の神様っていう言葉は東北の方なんかでは巫女のことも神さん神様っていう言い方をしたりしますし、もっとこう非常に近いようなそういう、こともあるのかなというふうに感じましたね。
そうですね。やっぱりその今日本人がその宗教っていうものを考えるときに、キリスト教的なまあその宗教観っていうか、 西欧的なその宗教観というのがですね、かなりまあ日本に入ってきて、まあ明確なですね、まあ人格神であるとか、まあ、一神教の神様に限らないかもしれないんですけども、そういうその崇拝対象があって、それをまあ、共同的にですね、例えばその教会とか一箇所に集まって、定期的にその礼拝するというか、そういうその宗教儀礼があって、でそういうところにですね、その所属して他のところにはまあ行かないんだという、こういうその、宗教観というのがですね、やっぱりそのまあ明治以降、まあ宣教師の方がですね、日本にまあキリスト教をまあ伝える中で、日本のその宗教文化っていうのがですね、ちょっと普通の宗教ではないんだという、まあ、こういうその考え方っていうのがですね、入ってきたんじゃないのかなというふうに思うんですね。あともう一つ重要なのは、まあ、明治以降ですね、これはまあ国の政策としてあったわけなんですけども、日本をまあ国としてまとめていくにあたって、まあ、これはその神道、まあ、神社祭祀でですね、その日本人らしさとか、あるいはそのまあ、国体とかですね、そういうものを中心にそのまあまとめていこうというふうにしたわけですね。で、国をまあ祀る場所としてその神社があると。で、そこはですね、そこをまあ宗教的というふうに宗教というふうにしてしまうと、この宗教を信じる信じないという、まあ、個人 その自由のところが出てきますので、神社でその祀るというのはその宗教的な行為ではなくて、国に対してですね、まあ、国家を愛するとか、国のためにいろんなことをやるとか、そういうその気持ちの発露なんだということで、その、国が管理するですね、その神社に行くこと、そこでいろんな儀式をすることを、まあ、宗教から外していくんですね。で、特別にその宗教的な行為をやりたい神社だけを、まあ、これはその教派神道という形でですね、別 その宗教グループにしてしまう。それでその仏教、その他の、まあ新宗教、類似宗教という形でですね、いろんなその宗教的なカテゴリーを作っていって、その中でその、ある種 その神社神、まあ、靖国とか護国神社とかですね、まあ、これは創建者なんですけど、そこをその宗教のカテゴリーから抜いてきたということがあって、私たちがその神社に行く、あるいは現代の政治家の方もそうなんですけど、神社に行かれることがですね、宗教行為であるというふうには思われましたという、まあ、そういうところがあるんじゃないかなと思います。
ちょうど私も昨日留学生向けの授業で、その今桜井先生がおっしゃったのは神社非宗教論というふうに言われるものですけれども、神社というのがパブリックスペースであって、宗教ではない、宗教施設ではないというふうになったことによって、まあ、信教の自由っていうことと神社を特別な場所にするということを両立しようとした、それが、まあ、近代日本で行われていたという、まあ、話をして、それを説明しないとなかなかその今起こっているような靖国の問題なんかも理解するためには最低限知っておかなければいけないことなのかなと思っています、
ね。まあ、そうですね、まあ、現代日本の宗教的なトピックというのはいろいろありますよね。ちょっとその神社のことと、国家神道歴史的なところからですね、ちょっと今の方に、まあ、移っていきたいと思うんですけども、日本人は、まあ、意識するしないに関わらずですね、まあ、人の一生の通過儀礼の中で神社に行ったり、まあ、この初宮参りとか、あるいはその七五三とか、あるいはその、結婚式の時もですね、その神前結婚っていうのことをやりますし、あとはその葬儀の時には、お坊さんにいろんなことをお願いするということがあったりすると思うんですね。私はこういう頭の形してるんですけど、別にお坊さんではないわけなんですけども、そういうですね、日本人がその宗教を意識せずにその宗教儀礼にいろいろ関わるということがあるんですけども、他どんなのが何かありますかね。
そうですね、まあ外国の方に日本人と宗教の関わりを説明するといった時には、もう一つやはり大きなポイントは複数の宗教と関わっていくっていうことで、まあ、一般的には生まれて、まあ、32日、男の子であれば32日、女の子は33日目に 初宮詣ですね、お宮参りをして、で、七五三があって、で、関西の方では13歳で国蔵菩薩にお参りするっていう13参りというのがあるんですけれども、最近はそれは東京でも行うところが出てきて、浅草寺なんかはその13参りを、行って結構人が増えているようなんですね。で、結婚式は 60% 以上がキリスト教式ですね。神前結婚式は、大体 15% 中くらいでになっていて、最近は宗教色のない結婚式が増えている。で、それでまたお子さんが生まれれば、そのお宮参りに七五三にというのが、入ってきて、人生儀礼としては神道、仏教、キリスト教というのが関わるものとしては多いかと思いますけれども、1年を通してっていうことになりますと、節分ですとか、七夕とか、あるいは最近ですとハロウィンも大変人気になっていて、その今一般的な、初詣とか、お墓参りとか、そういう神道仏教に、加えてですね、道教的な中国の民族宗教の影響を受けたものとか、あるいはそのハロウィンなんかはケルト の文化に根付いているので、そういう新しいものなんかも加わってきていて、どんどんこう日本人が関わっていくこう宗教の幅といいますか、その種族のレベルでは多文化化してきているという感じがしています。で、それでいうと、例えばその桜井先生が専門としているタイなんかは仏教国というふうに言われますけれども、そういう場合はあまりそんなにいろんな宗教と関わるっていうのはという点ではどうなんでしょうか。
そうですね、タイの場合は95% の方が上座仏教、という日本の仏教はこれ大乗仏教でありまして、上座仏教っていうのはそのスリランカ経由でですね、入ってきた非常に古いタイプの仏教なんですね。で、お坊さんが227の戒律を、そのままに守ってるということでして、その中にはその、酒を飲んではいけないとかですね、再退してはいけないとか、あるいは寝るときはですね、狭いスペースに寝なきゃいけないとか、あるいは例えばこういう時にですね、女性の方今日は少ないんですけども、お坊さんが説法をする時ですね、こういうふうにやりながら説法をするんですね、女性をやっぱり直接見てはいけないとかですね、あるいはそのお坊さんがバスとか祈る時に、直接お金をですね、車掌さん女性に手渡すことできませんので、その時その男性がですね受け取ってくれてその渡すとかですね、非常にその形式的にはものすごく厳格な戒律を守っているという、こういうタイプの仏教なんですね。で、純粋にこれ上座仏教だけかというと、よく見るとですね、その中にいろんな民間信仰的な要素、これが入っています。例えばその、これお寺でもやってくれるんですけども、日本では車のお祓いっていうのは神社でありますよね。で、境内地にその車を入れまして、これお祓いやってもらうわけです。タイの場合はそのお寺の中に乗り入れまして、で、車とですね、お寺の本堂を糸で結ぶんですね。木綿の糸で結びまして、それで、お寺のですね、仏教のこれ守護力というか守る力によってですね、車を守っていただくというこういう感じです。で、日本の車の中にはですね、お守りっていろいろされると思うんですけども、タイの場合はその大体仏像を置いております。で、いろんなその行事がですね、全部仏教的になるという、こういうことですね。
やっぱりクリスマスとかはしないんでしょうか。
クリスマスはやります。だから宗教の核は確かに仏教なんですけども、やっぱり今グローバリゼーションとかって言われてますけども、いろんなものを取り入れる、結局これそのデパートとかですね、いろんなところでもやっちゃいますので、それに単にその乗るわけですね。しかしそのお坊さんがクリスマスを祝うってことはない、日本じゃあるかもしれませんけどですね、 そういうところはちょっと違うかもしれませんね。
そうですね、まあ、神職の子供指定に教えることはありますけれども、やっぱりサンタクロースは来た、神社だけど来たっていうことを、まあ、学生が言っていたりしていますので、そういう意味ではそのグローバル化といっても違う部分があるんでしょうね。あとその、まあ、一生でこう日本でも人間がいろんな宗教に一生のうちに関わるということがありますけれども、最近はその人間だけではなくって、ペットも宗教行事に関わるということがありまして、神社ではペットのための七五三とか、ペットのための厄払いとかが大変人気になっていまして、で、まあ、基本的にはその神社という空間はですね、厳しいところでは中に動物を入れてはいけないというような神社も多いんですね。散歩をしてはいけないというところも多いんですけれども、都内で氏子が減っている、家が少なくなっているような地域なんかでは特にですね、ペットの七五三をして、まあ、大人気になっているというようなところもあります。で、桜井先生が最近そのペットのお葬式について調査しているということを伺ったので、それも紹介していただけると面白いと思います。
はい、ペットの、まあ、葬儀といいますか、ペットを亡くしたことをですね、悲しんで記念のですね、いろんなものを、まあ、作ってみるとか、あるいは埋めたところにですね、まあ、墓石を置くという、こと自体はですね、これは、まあ、アメリカなんかでも、まあ、あるところなんですね。しかしペットの葬儀をですねのところに、例えばその牧師さんとか神父さんが出てですね、なんかそのこの魂を安らかにとかですね、そこまではやらないです。人とそのペットの区別というのはされている。ところがその日本の場合はですね、近年はそのペット供養というのがかなり一般的になってきまして、皆さんの中でもですね、ペットを飼われていて、ペットを亡くされた後ですね、そのまんま地面に埋めちゃったなんていう人はあまりないと思うんですね。まあ、私が子供の頃犬飼ってましたけども、それはまあ40年前、もうちょっと前になりますか、具合悪くなっちゃって、それでバタッと倒れて、動物病院にも連れて行かずにもう終わりだということで、隣の畑にですね、自分の家じゃなくてね、隣の畑に穴を掘ってですね、そこで埋めちゃって終わったわけですよね。でこれもその一般的でして、このペットに対して特別なその供養とかですね、やるという感覚もなかったです。しかしやっぱり70年代くらいですかね、80年代くらいにかけて、日本でもそのペットの数というのは非常に増えてきまして、ペットが番犬とかですね、あるいはその、ネズミを捕る猫じゃなくなって、家族の一員になったわけですよね。ですからその家族を亡くした、その気持ちを、どうやって表すのかというのが結構大変になりまして、でそれまでペットっていうのは、まあ亡くなったペットの亡骸っていうのはこれゴミなんですよね。ですから大型ゴミの回収日に出せるかどうかは別としまして、役所がですね、ゴミとしてその引き取って、まあ、しかるべき時のところに、まあ、埋めてたわけなんです。しかしそれはあまりにもかわいそうだということで、ペットの亡骸をですね、引き取る、業者さんが出てきまして、でそのうちその、火葬という、お骨にするという、ことも、まあ、出てきて、それでその現在はですね、ペットの、まあ、火葬場を持っている業者さんもいますし、あとその、1台の車の中にですね、釜を持ってまして、そこで、まあ、焼いてくれると、で、骨にしてくれるという、まあこういう業者さんがですねかなり多数出てきているんですね。でなぜこういうそのペット供養というのがですね、日本他の国ではそのあまり流行ってないですね。 日本であるわけなんですけども、これにその関心を持ったですね、アメリカの人類学の方がいらっしゃいまして、その人自身がそのペットを飼ってて、日本でそのペット供養をしたんですね。そこで日本ではどうしてこんな手厚いですね、供養するんだっていうことに興味を持って、いろいろその調べていって、いつからペット供養が生まれたのかっていうことで面白い仮説を出してるんです。これ何かというとですね、日本では1980年代くらい、ちょっとその前からもそうなんですけど、水子供養っていうのはありました。で、この水子供養っていうのも非常にその日本独特なんですけども、何か身の回りにですね、自分の思い通りにいかないことがあったときに、この原因というのはこの水子の問題とか、いろんなふうにですね、考えちゃうわけですね。で、それをお寺に行ってその法要してもらう、ないしはその水子供養だけを専門に扱う寺とかっていうのはいろいろ出てきたわけです。で、そういったところの延長線上にですね、そのペットの霊がいわばその、持ち主とか飼い主の人にその思いを残してという、そういうことがですね、関連してるんじゃないかということを言ってた人類学者の人いたんですね。しかし私が調べたところですね、そういう水子供養ブームよりも先にですね、ペットの葬儀ってのはすでにあったわけですね。ですから必ずしもそれ重なってはいないんですけども、ただそのペットに対してその家族同様の気持ちを持っちゃう、で、そこにいろんなその宗教的なその儀式が重なってくるというのはですね、日本は独特なところがありますね。
そうですね、ペットと言っていいのか分かりませんけれども、徳川綱吉のご生類憐れみの霊とかもそうですし、塚とかですね、供養塔っていうような形で動物を供養するっていうような部分としては、伝統的な背景というのもあって、でそれが、ペットが家族っていう意識が高まっていって、よりそれが手厚くなったということになるんですかね。
そうですね、文化的な背景っていうのもあるんですけど、日本はいろんなその宗教的な要素をですね、現代風にアレンジしたり、いろんな風にその使うというところがあると思うんですね。で、国によってはその宗教的な伝統とか文化ってのは非常に強くて、そこに人が手を加えるなんてことは許されない。典型的にはイスラムだと思うんですけど、あるキリスト教でも強いかもしれないんですけど、日本の場合はそうではなくて、人がその宗教を使うみたいなところがあるんじゃないかと思うんですね。人の一生の儀式の中に、儀礼の中にですね、その神道から始まってその仏教的な要素を入れて、人だけじゃなくてそのペットも入れ込んで、自分たちがある種便利なようにですね、いろんなものを使うというのもあるんじゃないのかなと。ここら辺が文化、宗教文化的なですね、宗教の現代的なトピックなんですけども、ちょっと次の話題に行きましょうか。
次の話題は、最近のこうパワースポットブームですとか、スピリチュアルブームとか、そういうことについて、少しお話をしてみようというふうに、思っているんですけれども、ここは、私の方がより、
そうですね、
専門に近いかなというふうに、思うんですが、パワースポットブームについて少し、お話しさせていただきますと、ここ何年ぐらいでしょうか、7、8年ぐらいになるかと思いますけれども、パワースポットということが非常に言われるようになりまして、最初の頃は明治神宮の清正の井戸というのを、井戸の写真を撮って携帯の待ち受けにすると、仕事が増えたという芸人の人が出てきて、でその井戸の写真を撮るために3時間待つとか、それぐらいのですね、行列ができるというような、話になって、それでそのパワーをもらえる場所に行く、それが、パワースポットブームということになって、まさにその先ほど桜井先生がおっしゃったように、伝統的にあるものをこう現代的に、アレンジしたのが、パワースポットブームなのかなというふうに感じているんですが、他があります。
宗教的なその施設がですね、何らかのパワーを持つというのはその考えられるかもしれない。で、例えばその伊勢神宮がですね、縁結びとかいろんな式年遷宮であるからその特別なですね、パワーがあるというのをですね、ある程度納得ができるんですけども、日本にはですね、大体8万5千くらいに神社があって、で、7万5、6千ですか、お寺があると。しかしそれらがですね、パワースポットというふうに考えられているわけじゃないんですね。要するにいくつかのところだけが、突然このパワースポットになって、そこにそのみんなが集まる。でその他 95% くらいのお寺とか神社にはですね、人が集まらない。これはですね、なぜなんでしょうか。
そうですね、それはなかなか難しい問題だと思いますけれども、その、パワースポットブーム、少し歴史的なところを、お話しさせていただきますと、神社、神道のお祭りというのは、大体起源を遡ると弥生時代の終わりから古墳時代ぐらいに、その原型があるのではないかというふうに言われていまして、古いものですと、九州の沖ノ島の宗像大社、今宗像大社の奥津宮になっているんですけれども、沖ノ島というところの、遺跡なんかがありまして、大きな岩があって、で、一番古い時期のものはその岩の上にですね、お祭りの道具を置いてお祭りしていた。ですからそこが何かしらその神様が降りてくる特別な場所というふうに考えられていて、で人がその上に、登ってですね、祭祀をする。でその後の段階になりますと、今度は岩陰祭祀なんて言われるんですけども、岩の陰のあたりにですねお祭りの場所を設けて、お祭りをする。で非常にこうパワースポットっていう、まさに今でいうパワースポットなわけですけれども、そこと密着する形で、お祭りが行われていて、でそれが徐々にですね、その本当に力があると思われていた岩とか、そういうものからお祭りをする空間っていうのが切り離されていくんですね。で神社ができて、で神社の中に、ご神体が置かれてというような形で、本来こうパワーがあったものというパワーがあると思われていたものがあり、そこから少しこう距離が出てきて、で今のこうパワースポットブームというのを見てみますと、そのパワースポットだと言われているところで行われていることっていうのは、こうご神木に抱きついたりとかですね、岩に手を触れたりとか、そういうことをする人が多くて、神社の方ではそれはやめてください、まず拝殿にお参りくださいっていうふうにお願いしているんですけれども、どうもそのパワーの源に直接触れたいという、近づきたいっていう欲求がすごくこう感じられて、でそれっていうのはやはり基本的に古い姿なのかなというふうに感じています。
あ、なるほど。要するにその人間のそのなんか現象的な欲求といいますか、その自分のその力を超えたようなものからその直接何か力を得たいという、そういう感じということですよね。それは大体わかるんですけども、ただその宗教の歴史の中でその直接そういうその力を手に入れるというやり方からですね、その間にいろんなその段階を踏まなきゃいけないということで、例えばその宗教的な儀式とかですね、あるいはその力を得るにあたって、修行が必要であるとか、あるいはそこにですね、場所としての、教団とかいろんなその媒介物を、入れてくることによって、その宗教っていうのが非常に膨らんできたわけですよね。伝統的に形骸化している部分もあるんですけど、でそこをすっ飛ばして直接、一般の方がですね、宗教を自分の力で得たいっていうのはどういうその心っていうか心境があるんでしょうね。
そこではそのやはり宗教っていうよりも何かこう不思議なものとの出会いというものを直接求めたいっていうことなんだろうと思うんですね。でそれなんかは例えば皆さんここ にいらっしゃる方がどのぐらいご覧になったか分かりませんけど、隣のトトロなんていうのは小さい女の子がトトロと出会うわけですけれども、トトロっていうのはあのクスノキの、 あの神様なわけですね。この森の神様で、森の神様と直接出会う。でそのお参りに行く場面もあって、そこには小さな社がちゃんと描かれているんですけれども、でもその社が重要なんじゃなくって、その直接神様と出会っているっていう、そういうところが描かれていて、そういう、 こう直接的な交流っていうのが、まあ、その私はそういうポップカルチャーの中で描かれているような、こう日本人と神秘的なものだったりパワーがあるものが、こう普通の人が直接こう接するっていうことが、まあ、あるのかな、そういうのが、まあ、伝統的にですねあるんじゃないかなというふうに思います。
ここら辺がちょっと私の関心に入っていくんですけども、要は先ほどですね、伝統的な宗教が、その人間と、まあ、そういうその神的な力の間にですね、いろんなものをまあ置いてきたっていうことっていうのは、私ある種の知恵があるような気がするんですね。直接その、その宗教的なるものにその体験しちゃうとか、関わるとか、そこにはある種 の、 その危険性っていうのが、まあ、あるんじゃないかなと思うんですよ。で例えばその、まあ、オウム事件っていうのがありまして、オウム真理教にまあ入った人たちはですね、非常にこの神秘体験っていうのを重視してたっていうふうに言われるんですね。これはヨーガの修行をやる中で、その自分 の、 その精神的な高みというのを直接的に、体験したい、あるいはその、まあ、超能力的な力含めてですね、いろんな力を得たいっていう、そういうその直接体験っていうのを、まあ、求めたわけなんですけども、ただその非常に危険なところがですね、自分でそういうその力をコントロールできなくなった時に、非常にこのカリスマ的な人間が現れてですね、私がこれを支配できるんだとか、いろいろ動かせるんだというふうに言った時に、なかなかそこにですね、抗えないんじゃないのかなという気がするんですね。で伝統的な宗教というのは、例えばその神秘体験というのがいかなるものかということをですね、もう少し言葉で説明したり、時間をかけてですね、それをまあ味わってもらうような形で、なんていうかその危険性をいろいろ除去してきたっていうのが今まであったような気がするんですよ。だからそういう意味で直接そういうものにまあ触れたいというのはそれはそれで分かるんですけども、ただその、宗教文化といいますかね、宗教伝統の知恵というところを、軽視すると、非常に危ないんじゃないのかなと。ですから例えばその占いにしてもそうなんですけども、おみくじを引くと、で、ここ気をつけなきゃいけないかなっていうくらいはいいんですけども、これにそのどんどんそのハマっていくみたいな、あるいはそのインターネットでの、まあ、占いサイトっていうのはありますよね。で最初はそのお金かからないんですけども、自分がいろいろその決断しなきゃいけないところで、それにもう頼ってしまう。で中には、まあ、1、2年の間にですね、500万とか600万円とか、負債を負っちゃう人っていうのはいるんですね。で、まあ、そういう方がそのいろんなですね、弁護士さんのところに、行ったりとか、消費者センターに行ったりしてるわけなんですけども、なんかそこら辺ですね、その宗教の、制度組織の知恵と、あとそのスピリチュアルなもの、カルト的なものに対する、まあ、危険性っていうんですかね、ちょっとあまりその認識されていないのかなっていう気もしたんで、ちょっとそういうこと言ってみます。
はい、なるほど、あれですね、そのサツキやメイがトトロと出会っている分にはいいけれども、とんでもないものと出会ってしまっていたら、まあ、えらいことになるっていうこと で、 でそれがその伝統宗教っていうのは、そういう、 こう神秘的なものとの間のこう距離をこう一定程度取るような仕組みだったり施設だったり仕掛けが、まあ、あるけれども、特に最近は、そういうものを、まあ、先ほどから出ているように伝統宗教に深く関わる人が減ってきているっていうこととも連動して、そういう力が弱くなっていって、でより手軽な直接体験っていうのを求めている人が出てきて、それが危ないと でそのカルト問題っていう桜井先生のこう大きな課題につながっていくっていうことですよね。
そうですね、まあ、オウム真理教の話をしましたけども、それ以外にもですね、いろいろその社会的なトラブルを起こす、宗教団体っていうのは、まあ、いくつかはあるわけなんですよね。でなぜそこに巻き込まれてしまうのかというところ、それはその教団がそういう、まあ、心が弱っている状態の人をですね、ターゲットにしているという問題もあるんですけども、宗教的な、まあ、免疫力っていうかですね、これはちょっと危ないんじゃないかっていうふうに感じる感覚とかですね、そこの、まあ、知識っていうのが今あんまりないんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
今年は、1995年のオウムの地下鉄サリン事件から20年ということで、まあ、3月20日の前後にはいろいろな、まあ、報道や新聞での特集なんかもありましたけれども、その中で大変、まあ、驚いたのが、そのオウムの後継組織であるアレフに新しく入る人たちが増えているっていうことがありましたけれども、それは免疫力のなさっていうよりも、あんなにこう報道されているのに、入ってしまうというのは、その知っていて入るのか、知らなくてやっぱり情報が不足していて入っていくのか、それはどういうことなんでしょうか。
オウム事件の前のオウムはですね、まあ、自分たちもいろんな出版とかやってましたし、まあ、ビデオテープとかも、まあ、出していたし、何をやってるのかっていうのが ある程度分かる、その中で、まあ、入っていったっていう人が、まあ、それなりにいたと思うんですね。でその時代に入っていく人たちっていうのは、まあ、これはその1980年代末から90年代にかけて日本というのは非常に経済的に、まあ、豊かだったわけですよね。で金ピカの時代です。でもそれだけでいいのかっていうふうに考える、まあ、若い人たちが結構おられたと思うんですね。で、その当時その、まあ、オウム真理教っていうのはある意味でその禁欲的な生活をしていたことは、まあ、間違いないので、ここに何かあるんじゃないのかなっていうふうに思った人たちがいたと思うんですよ。で、そういう人たちが入っていって、まあ、最盛期はまあ大体1万1000人ぐらいのまあ信者がいたわけなんですね。で現在のこの例えば、まあ、アレフ光の、まあ、ですけども、もちろんそのインターネットの中でですね、情報っていうのは、まあ、探ろうと思えば探ることができるんですけども、ただ私が巻き込まれた若い人とかですね、あるいは札幌にも、まあ、一つ支部があるわけなんですけども、そういう状況を、まあ、見ているとですね、まあ、知らないで入っている人っていうのが結構多いですよ。つまりいろんなその、まあ、今インターネットを通じて、まあ、SNS、ソーシャルネットワーキングサービスと言ってますけど、 Facebook とかいろんなものですね、そこでその仲良くなっていって、で、例えば、まあ、宗教的な話題とか人生の話題とか、そこで、まあ、いろいろ話をして、その次の段階で、まあ、喫茶店で会うと、で、もうちょっと詳しく、話をできる人がいるからということで、別の場所に行ったらですね、そこが、まあ、アレフの道場だったとかっていうこともありますし、あと極端な話、現在この札幌市内のですね、街頭でこのアレフが、布教活動をしていると、でその時にこのアレフですってことは言わないんですよね。ヨーマ教室をやってますと、ちょっと明日時間あったら、少しいろんなこと喋ってみないとかですね、こういう形でポッと時間がある人とかですね、あるいは何か自分が安らげるような場所を求めてる人とか、そういう人をですねターゲットにしてるような、気がします。で結果的にですね、まあ、毎年、150とか200人くらいの人がですね、アレフに入ってるんですね。
じゃあその方々は、アレフに入ろうと思ってドアをこう開けたわけではなくって、親しくなったらもう親しくなった時にはもうすでにこう中に入るという感じなんですかね。
そうですね、行ってみたらこの、浅原翔吾こと松本智津夫のですね、写真が祭壇に飾ってあってびっくりしたっていう、 まあ、びっくりした人は戻ってくるわけですけど、びっくりしない人はそのままいるわけですけどね、そういうことがあると思うんですね。でもちろんあの、本格的にこの修行しようと思って入ってるわけじゃないですから、あの修行のエッセンスの部分っていうんですかね、ちょっと激しいところになったら、いやちょっとそれは勘弁っていう形で、やめるかもしれない、しかし毎年その新しくどんどん入ってる人がいますので、10% 不止まりであってもですね、20人とか30人とかっていう形でその、まあ、信者は、残ると思うんですよね。でそれがまあ全国のいろんなその支部でやられていますので、結局そのオウム事件以降まあ20年ということではあるんですけども、このなんていうんですかね、その事件のことをまあ私たちその記憶の中にですね、どの程度とどめてるのかなってことを考えると、ちょっと私、危ういところがあるんじゃないのかなっていう気がするんですね。
まあ、学生の、まあ、宗教意識調査というのを行っておりまして、学生が宗教についてどう感じているかというアンケートを行っているんですけれども、まあ、それでも1995年に第1回目の調査を行いまして、その時には、5% か 6% が信仰を持っているというふうに答えていて、その後ずっとですね、9% 高い時でも 9% ぐらいで 10% を超えることはなかったんですが、まあ、2012年の調査で初めて、まあ、11% ぐらいですね、 10% を超えてきて、でこれは10% っていうと少ないように思われますけれども、95年から比べると倍増しているっていうことになりますので、まあ、今のこう学生たちの宗教を巡る環境っていうのはオウム以前になったのかなというふうに、まあ、感じていますし、まあ、大学の中でもやっぱり不況でトラブルというようなことは、まあ、いくつか見聞きすることがあるんですね。でそういう時にまあ、よくですね、学生が危ない宗教って何ですかとか、どこが危ないのか教えてくださいとか、そういうことを、まあ、聞かれることが多くて、で危ないとか悪いことをしているっていうふうに言いますと、まあ、最近で言うとよくニュースに出るISIS ですね、いわゆるイスラム国ですとか、まあ、あるいはカトリックであっても神父さんの幼児虐待の問題ですとか、そういうですね、こう宗教が問題を起こすっていうようなのは伝統的な宗教であってもあって、新しいから危ないっていうものではないですよね。ですけれども、その、どういうものが危ない宗教なのかっていうのをこう聞かれることがあると非常にこう困るんですが、どんなふうに答えたらいいんでしょうか。
はい、危ない宗教っていう形で答えることはできないと思うんですよ。で、どういうことかというと、要するにその宗教の問題ではなくて、それをやってる人間の問題だと思うんですよね。ですからその組織内でいろんなその、まあ、ハラスメントというのはどこにでもありますよね。それと同じようにその宗教団体の中でもそのハラスメントというのはあるかもしれない。で、その宗教団体の場合はその宗教的なまあその指導者っていうのはこの並外れたその権威を持ってるし力を持ってますから、そのハラスメントの度合いがですね、極めて甚だしいっていうようなことがあると思うんですよ。まあ、そういうことがですね、いろいろ、これは伝統宗教の中にもあるし、新宗教の中にもあるし、いろんなところにやっぱあるんじゃないかなっていうことなんですね。ですからその宗教ということである種のイメージというかですね、先入観を持って、全部そこで判断しない、個々具体的なその状況の中でですね、自分の頭で考えたこれちょっと、非常識なんじゃないのかなっていうふうに、こういうふうに考えるところがあっていいんじゃないかと思うんです。でその宗教の場合はその常識を超えるとか、社会の枠に当てはまらないんだとかっていう、こういう言い方ってもちろんあって、そのなんていうんですかね、ポジティブな意味っていうのも分かるんですけども、そうでない面っていうのもやっぱりあるんじゃないのかなっていう、ことですね。
そうですね、オウム事件をきっかけに、まあ、宗教学者についてもこう宗教を見る目っていうのはどうだったのかっていうことをこう問われるところがあったと思うんですね。 ってどうしてもやはりこうラベリングをしてほしい、危ないところと大丈夫なところを気をつけた方がいいポイントとかを、まあ、教えてほしいっていうようなことを、聞かれることもあるんですけれども、まあ、そういうことではなくって判断する、まあ、能力をつけなければいけない、
は
い、
そうですね。判断するのはその自分であって、うん、その判断を人に委ねることが危ないのであるということなんですね。でその人に委ねるその人の中に例えば、まあ専門家というものがあったりするかもしれないです、しかしその専門家が全て分かってるわけじゃないですよね。で、自分の人生において非常にその大切な決断というのをそう簡単に人に委ねていいわけがないわけなんですよ。でそこを、委ねてしまうような状況をですねうまく作り上げているような団体とか、いわゆるそのカルト団体があるということは間違いないところなんですけども、ただそれがですねあらかじめどの団体かっていうことを覚えていたとしても、要するにカルトと呼ばれているようなところはですね正体を隠して勧誘をするので、名前を覚えててもですねあんまり意味がないですねというふうには思いますね、はい、
確かにその通りですね、はい、聞かれても2人答えない我々としては
そうですね、そこが問題なんではなくて、その自分の頭でその宗教というものに対して、その適切なその付き合い方をするというのがすごく大事なんじゃないかと、信仰をまあ持ってる場合でも、まあ、持ってない場合でもですね、あとはその海外の方はその信仰を持っている方非常に多いわけですから、どういうふうにその接するのがですね、適切なその距離なのかということをやっぱりいろんな形で学習していくといいますか、学ぶっていうのがこれからの時代特にまあ必要なんじゃないのかなっていうふうには思いますね、はい、ちょっとこの話題あれです、はい、ずっと来ましたので平道先生にですねちょっと質問させていただきたいんですけども、先生 の, 専門分野と非常に関わりの深いところでもその神話なんですが、現在いろんなそのテレビゲームとかですね、そういうそのゲームの中 の, その主人公にその、その神話の、神様の名前が使われたりとかですね、そういうモチーフがいろいろ出てくるというようなところを聞いてるんですよね。でなぜその現代社会においてですねこの神話というのを、日本以外のところでもそうなのかもしれないんですけども今使ってるのかなっていうことがちょっと気になるんですけど、どうでしょうか。
そうですね、私は世界の神話の授業とかをこう持っていろんな神様について説明したりですね、することが多いんですけれども、学生が大体ですね聞こえてくるのが パズドラみたい、パズドラっていうふうにパズドラをやりながら聞いてるっていうような学生もいますし、それはまさにですね神様の名前が古今東西問わずたくさん出てきて、それでパズルゲームをやるわけなんですけれども、なぜそれで何て言うんでしょうか、新しい名前ではなくてそういう古典から名前を取っていくのかっていうところが非常に不思議なんですけれども、一つはですね私が考えるのは、神話の主人公の名前というのはそれがこう背景に物語を持っているわけですよね。ですからヘラクレスっていうふうに名前を付けることによってその物語の中にギリシャ神話の世界が入ってくる。で、ギルガメシュっていう言葉を使えばそこにあるこう非常にこう古い神話の世界というのが入ってくる。でもちろんその言葉を聞いて知らなくてもですね、でこれは神話の中の言葉なんだっていうことを知るとそこからさらにこう知りたいっていう人たちもこう一定程度出てくるわけですね。で遊んでいる人たちの中にはただの記号として名前として認識して、遊んでいくっていう遊ぶだけで終わる人もいるわけですけれども、中にはそこからですね踏み込んでいって検索をしてっていうふうに入っていく人たちが、結構多い。でそうするとどんどんどんどんその世界が 広がっていって、でその名前を一つこう伝統的な名前を入れることによって物語が単なるゲームが非常にこう複雑なこう幅のある、世界が広がることになる、そういう効果があるのではないかなと思います。
まあ、その名前を手がかりにしていろんなその物語 の、 まああのパターンというか典型的な部分、それを使いながらそのまあゲームを構築していくと、そこが非常にそのやっていくとその面白い世界になるという、まあ、単純に言えばこういうことなんでしょうかね。
そうですね、そのゲームそのものが面白くなるというよりも、そこからいろんなこう派生して関心が広がっていくとか、そういうような、まあ、あの効果もありますし、まあ、そこが喜ばれるというところなんじゃないかなと思いますが、
まあ、その神話というのは、まあ、その国とかまあ民族がですね、そのどのようにしてその生まれてきたのかという、なんかその非常にその起源的なものっていうか、なんかそのシンボル的なものをいろいろ含んでると思うんですけど、その日本のその神話の中で非常に現在これがですね日本人に受けてるとかっていうのは何かあるでしょうか。まあ、古事記の中でもいいんですけども。
日本の神話の中で受けている話ですか。それはなかなか質問だと思いますけれども、でもですね、最近はやはりその神社とセットで考えて、先ほどのパワースポットブームですとか、そういうことと結びつくと思うんですけれども、そのパワースポットブームにさらにそこに婚活ブームっていうのが乗っかってきますね。2010年ぐらいから入ってきて、でその婚活のために神社に行く、でそうするとその聖地、婚活の聖地というのが、まあ、生まれてくるわけですけれども、まあ、そこでやっぱり人気が高いのは出雲大社で、大国主の、神話と大国主の、お祭りしている神社ということで、神在祭りという縁結びのこう縁結びがそこで神様同士こうですね、日本全国から神様が集まって自分の氏子の縁を結ぶというのが年に1回こう行われるわけですけれども、旧暦の神在月ですね、それなんかは前の年から予約していないと宿が取れないというふうに言われていて、だから毎年行く人も多いので次の年の予約をすでにしていくっていう話を聞いていて、それってご利益があるのかないのかよくわからないんじゃないかという気もしますけれども、まあ、その中は特に注目されていると思いますね。
まあ、それは例えばその旅行会社とかが、そういうそのツーリズムブームというのをまあ使ったりとか、あるいはその地方の自治体ですね、その地域おこしに対して、何々神社とか特定の宗教の場所とかね、施設名を使うと非常にその差し障りがあるんだけども、そうではなくてそのどこどこのパワースポットっていうになると非常にそれを中和化するというかですね、ニュートラル的な意味合いになってうまくそれを使っているのもあるのかなというふうには思いますけど、どんなんですか。
そうですね、特に積極的なのは宮崎県でして、宮崎県の方では、まあ、日向神話というのは古事記の神話部分の後半に出てくるんですけれども、日向を舞台にして繰り広げられているんですが、まあ、その神話に関連のある場所を県がちゃんとルート化してですね、で県がいろいろとこう主導して、パッケージを作ったり、まあ、タクシー業界と、まあ、組んで、神話の、神話タクシーのようなですね、そういうものを作ったりということがありまして、まあ、宮崎はそういう意味で県を挙げて、神話を自分たちの観光資源として活用しているというふうに思います。
まあ、その意味では その自治体ともなかなか大したもので、その宗教、まあ、最初に私使うって言いましたけども、日本人がこの宗教を使うなんていうの文化っていうんですかね、それをまあ受け継いで、いろいろやってるっていうのも考えられるんでしょうかね。
そうですね、まずは古事記1300年というのが、2012年にありまして、で宮崎県としてはその時に出遅れてしまったというふうに感じたらしくって、で今度はですね2020年に、日本書紀編纂1300年というのがありますので、それに向けて県を挙げて神話刊行というのを目玉にしていくというふうにしていて、でそういうところではまさに最初の方に出た政教分離のこととかそういうのはまあ全然関係なくですね、まあ、県を盛り上げていく、まあ、地域振興に、まあ、物語が一役買っているっていうことだろうと思います。
はい、まあ私たちいろいろですね、まあ、日本 の、 その宗教文化の特徴から始めまして、そしてまあ、スピリチュアルブームであるとかパワースポットブームであるとか、そこからまあその、まあ、私でいうところのまあ弊害的な側面としてそのカルト問題的なところにまあ少し入っていきまして、そしてその平内先生のまあ神話の方にですね、目を向けながら、現代日本の社会がですねこの神話ないしはその記号というのをですねうまく使いながら、まあ地域創生をですねやろうとしているようなことまで、話がその及んだわけなんですけども、まあ平内先生がですねこの宗教文化を私たちが学ぶ上でですね、どういうことがなんていうんですかね、今で考えるところの、まあ、メリットっていうんですかね、メリットっていうとちょっとおかしくなっちゃうんですけども、今この私たちがその宗教文化を、まあ、学ぶことでですねどんなところがまあ豊かになれるっていうふうにお考えでしょうか。
そうですね、私は特に神話の研究をしていて、で学生はその神話を学びたいっていうニーズはすごくあるんですけれども、じゃあそれが社会に出て役に立つかっていうと全く役に立たないと思うんですね。まあ、神話を知っていることで社会に出て、まあ、よかったなって思うことは、まあ、まずないだろう。ホンダの車がオデッセイとかですね、そういうふうに神話に由来するのをつけているから、だからといって企業に就職していろんな神様知ってますっていうことで得するわけではないと思うんですが、まあ、神話に関して言えばやはりこう一番古い物語で、まあいつぐらいから人間が持っていたかっていうのは分かりませんけれども、少なくともまあ3万年ぐらいにはこう神話的な世界というのが壁画で表されていたりして、人間との付き合い、宗教文化とこう人間の付き合いっていうのは非常に古いと思うんですね。でそういう、 こう付き合い方、人間がどういうふうにして付き合ってきたのか、宗教を持たないっていう社会はないし、まあ、神話というものを持たなかった社会もないというふうにまあ言われていますけれども、だからこそそういうものをこう見ていくことで、人間っていうのがどういうふうにこう物事を捉えてきたのかとか、世界を把握してきたのかとか、どういうふうに死の恐怖とかそういうものと向き合ってきたのかっていうようなことを知る、先人の知恵を知るといいますか、まあ、そういうことにつながっていくと思うんですね。ですから、まあ、桜井先生はそこにですね非常に危険も多いっていうことをおっしゃるかと思いますけれども、私は楽しみといいますか、人間について考えるお材料が、まあ、そこにいっぱいあるんだということを、まあ、お伝えしたいなというふうに思っています。桜井先生としてはその宗教を学ぶ、メリットといいますか、それはどこにあると
思いますか。その宗教を学ぶというよりも宗教文化ですね、宗教文化 の、 その多様性というのを、まあ、理解するということがまあ大事じゃないかなというふうに考えています。宗教の文化の中にはですね、私たちって何のために生きてるんだろうかとかですね、世界っていうのはどうなっているんだろうかとか、なかなかですね、まあ、自然科学とか社会科学ではストレートに答えられないようなことに関して、いろんなことを語っている部分があるんですね。で、この語りにはいろんなパターンがあるし、これはもちろんその時代的な制約もあるし地域的な制約もあるわけなんですけど、その中でいろんなそのパターンというのが出てきている。で、それをあらかじめその分かっておくということはですね、 私たちがその今生活するだけじゃなくて、これからどういうふうなですね、生活をまあ自分たちで選んでいくのかとか、どういうその社会を作っていくのかってことに関していろんなことがですね学べるんじゃないかと思うんですね、あらかじめですね。でそこがすごく大事じゃないかなというふうに思ってるんですよ。でなぜこの多様性とかパターンというふうに考えるかといいますと、このカルト問題の研究をずっとやっていてですね、その特徴というのは正義とか真理というのは一つしかないんだということにですね、ものすごくとらわれている人たちの文化が私カルトだというふうに思ってるんですよね。でそこから要するに離脱していくためには、そういう生き方とか世界観というのはあるかもしれないけども、違うのもあるんだよと、そういうその多様性といいますか、その多元性っていうんですかね、これにそのどれだけ私たちが、慣れることができるのか。でそれっていうのはある意味でそのいろんなパターンの中から自分で選ばなければいけないので、リスクも取らなきゃいけないし、自由であるがゆえにですね、これは負荷もかかるんですね。まあ簡単に言うと面倒くさいとかですね、間違ったものを選んだらどうしようかということなんですけど、この間違ったものを選ぶことを含めてですね、これはその人のためにもなるでしょうし、社会っていうのはいろんな風にですねストレートに進むわけじゃなくて、ジグザグに進みながらですね、まあこれまでその歴史を作り上げてきたので、こういうところをですねやっぱり分かっておくということが大事なんじゃないか。でこういう感覚を持たずにですね、まあカルト的な団体からアプローチを受けた時にですね、ストレートなその質問に対してもう直球で、答えるというのはですね、功労がもう100歳連馬ですから負けちゃうんですよね。でもこういう問いに対しては別の答え方がありますよとかですね、そういう形で、応対していくということが、私はこのカルト問題のですね、まあ、予防ってこともいろいろやってるんですけど、そこにとっては一番大事なことじゃないかなと思うんですね。ですから危ない宗教にご注意ではなくて、宗教文化含めてですね、人間社会のその多様性ということに対して、どれだけ私たちが思いを寄せてるのかっていうことがですね、結局いろんな意味でのそのリスクをですね、削減できることにもつながるし、まあ今日大勢の方に集まっていただいたんですけども、世界のまあ諸宗教のですね、多様性といいますか、そこをですね、ちょっと触れていただいて、楽しんでいただければなというふうにまあ思います。まあこんなところでですね、残るところまあ時間が15分くらいになりましたので、私たちの話はここで一応閉じらせていただきまして、で、皆様方からですね、いろんなその質問とかコメントとかいただいたところでですね、もう少し話を展開してみようというふうに考えております。いかがでしょうか。
ぜひ挙手をお願いいたします。せっかくですので、ぜひこの機会に。
山下と申しますけど、今先生が最後で触れられましたけれども、宗教、まあ、日本では仏教ですけれども、その学生やカルトだとか、いろんな今学生の問題とか、親子の問題、虐殺の虐待の問題とかいっぱい出てきてますよね。それはなぜここに出てくるかという問題を考えると、やっぱり宗教と一つは忘れにならないようなこと、道徳だと思うんですよ。その道徳が、道徳と宗教、あるいは宗教の中に道徳をどういうふうにそれを入れていくか、そこからスタートしていかないと、やっぱりその宗教には興味は持てないだとか、無神教だとか、そういうようなことになってくるのではないか。だから今現在その仏教だけではなくて、イスラムでも、あるいは西洋のキリストにしてもですね、そういう問題を抱えているわけですから、だから必ず私はそこには道徳というものが絶対にそこに結びついてこないと、なかなか理解ができないし、それを生かし宗教というものを生かしていけないんじゃないかというふうに思うんですけど、先生どうですか。
はい、宗教と道徳の関係というのはなかなかちょっと難しいところがありまして、日本以外の国においてですね、その道徳を論じる際にそこにその宗教的な基盤があるということは確かなんですね。 キリスト教にしてもイスラムにしても私が研究やってます、タイの上座仏教にしても、そういう仏教的な基盤の上でその、道徳というのが、まあ論じられているわけであります。ただ、道徳というのはですね、例えばその親子関係にしても、まあ、隣人関係にしてもいろんなその普遍的な要素っていうのを、まあ含んでおりますし、今でしたら非常にその現代的にならなきゃいけない、昔のですね伝統的な、夫婦関係とか親子関係の道徳では なくてですね現代化しなきゃいけないというところはあると思うんですね。ところが宗教の場合は、それを作った時代というのがですね、やはりその2500年前とかですね、2000年前とか、あるいはその、1300年前とか、その時代のですね、家族制度とか、あるいはその人間関係、上下関係含めてですね、それをかなり含み込んでるところがあると思うんですよ。ですから、そこから直接その道徳的な要素を出すというのは、なかなか難しいところがあるというのが第一点で、でもう一つはですね、宗教自体が非常にまあ多元化、多様化してるですね。例えばその日本において、大体200万人くらいのですね、外国人の方がおられます。でその宗教文化的な背景っていうのはです、ね、非常にその多様化してます。で日本においてはその7割方の方がですね、その無宗教無信仰を自認されて、まあ、いろんな儀式とか、これやってます。でもそういう方がですね、いわばその宗教を基盤にしたその道徳というのを提示された時に、これ非常に受け入れがたいところがあると思うんですね。ですから日本の場合その宗教と文化をですね、なんていうんですか、説明させようとする場合に現在その7割方の一般市民の方にですねどういうふうにしてその納得してもらうのかということを考えないと、この道徳というのがですね、まあ、この普遍的な要素っていうのが非常に少なくなってしまって、極めてその特殊的なものになっちゃうんじゃないかなというふうに思うんですね。そういう意味で宗教と道徳の関係を考えて非常に大事なんですけども、なかなか一筋縄までいかないんじゃないか、まあ、私は考えます。
はい、
お尋ねいたします。実は私今日は非常に不純な動機で来たんですけれど、と言いますのは私は、まあ、60年安保の敗北、それからもうその後ずっと70年のもう闘争にならない混乱の時代、そして現代もうその非常にその憲法改正だなんだというような状況になって、こういった思想の不毛の時代というのはどういうことだろう、これがもう私の最大のこう関心なんですね。それはいい意味でも悪い意味でもやっぱり近代合理主義思想の問題、そしてそれは私はやっぱり引っかかるのはニーチェの言葉、その神は死んだという言葉、そしてそれがちゃんと今受け止められてない、なんか忘れられちゃって、そして良くも悪くもやっぱりマルクス主義というのは非常にマルクス主義というのは左翼だかと思ったら違うんですね。財界の人間にしろ右翼の人間にしろ、みんなやっぱり考え方の根本にやっぱり自分らは経済で生きてるんだとみんな思っちゃってるんですね。そして自分らの寄って立つものその連帯感とかそういったもの、自分らが本当はこう神的神的なものに支えられてる、支えられていなきゃおかしいんだというのがなんか非常に曖昧になってる、そういったところがやっぱり問題だと思ってるわけです。そういった意味で今日非常にその不純な動機で申し訳ないんですけど、なんかそこら辺聞かせていただけるかなと思ってまいりました。先生お二人それぞれにそのニーチェの神が死んだというのことは現在我々はどう考えるべきか、ちょっとお聞かせいただけたらと思います。
はい、じゃあ先に非常に難しいその、コメントだと思うんですけども、まあ、その神は死んだというのは私は例えばその世俗化というような形でですね、現代社会をまあその成立させるその原理の中にその神とかその宗教的な要素を入れ込まなくてもですね、社会がその回転していくという、 そういう時代をですね、一つはもう予測してるんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。で、その、いくつか の, その原則というのが、例えばそのまあ経済であったり、あるいはそのまあ官僚制といいますか、そういうお役所仕事であったり、まあ、いくつかあるかもしれません。で、
そういった自動的に動くようになっちゃって
る、はい、まあ、その自動化されていると。ただその自動化されていって、じゃあどこに行き着くのかっていうことがですね、今非常に分かりにくい時代だと思うんですね。例えばその経済をベースにやって、このグローバル化をどんどん進めていって、日本の地方からですね、いろんなその工場とかそういうものがまあ海外にどんどん出ていって、地方ではその職場がなくなって、結果的にまあその地方の人はその首都圏に出てこなきゃいけない。で、その首都圏というのは、要するに家を買うにも高いし、子育てもしにくいし、教育費もかかるし、だから子どもの数を制限しなきゃいけない、あるいは、そもそも結婚しないという選択をしたりというのは、結果としてですね、やっぱりあの少子高齢化っていうようなことがですね、いろいろ言われて非常に大きな問題に直面してるんですけども、これに対してですね、じゃあ何かこの一つの処方箋で問題を解決できるかっていうと、非常にまあ難しいと思うんですね。これ1960年代70年代、要するにその反対する相手がいたわけですよね。で、それをその倒せば新しい時代が来るというふうに思ってた。で、その後はですね、経済的な豊かさをまあ求めて、で、それを達成すればいろんな問題が解決するんじゃないか、全体として底上げするんじゃないかというふうに思っていたわけです。しかしこの20年間ですね、まあ、その格差社会っていうことも言われたし、いろんなその社会の問題が出てきて、じゃあどうしたらいいのかという時にですね、なかなかこの大きな物語で答えていくというのは難しいと思うんですね。そこで今日私平尾先生に、まあ、いろんな質問をして、なんでそのパワースポットって今流行ってるんですかとかですね、こういうお話したんですけど、これ各個人個人がですね、その自分なりのその物語を作っていって、その物語にですね、エネルギーをその注入したい、パワーをつけたいという、非常に物語のですね、分散化といいますか、拡散化が起きてることにもつながってんじゃないかなというふうには思うんですよ。いろんなものに飢えていて、なんかその違った転換を、まあ、見たい。しかしそれがなかなか見られないところにですね、私たちの力を超えたものをですね、まあ、求めようとしているところもあるのかもしれない。ただいろんなその地方に目を向けてみるとですね、地域の中で頑張ってやろうとする人もいたりですね、あるいはその震災が起こった後に、これはその人たちだけの被害じゃなくて、いつ何時自分に、覆いかぶさってくるかもしれないから、そこにまあボランティアに行く、半年間そこで働くとかで、何で行くのかということに対して、その高邁なですね、理想を語るんじゃなくて、これはお互い様とかですね、非常にその簡単な言葉でやるような若者とか、いろんな人が出てきてるとか、そういう要素もあるんで、だけどバラバラになるだけじゃなくて、つながる要素っていうのもいろいろ、まあ、あるんじゃないのかなっていうことなんですね。で、そのつながる時に大きな物語でそのつながる時代は私は終わったんじゃないか。その意味でそのニーチェのその神は死んだというのは、私は現代でもですね、そのまま生きてんじゃないか。で、神が私たちに対して何かしてくれるのを待つんじゃなくて、この日本文化によくあるように、私たちが小さい神々をですね、感情して何て言うんですかね、一緒になんかしていくというような形でですね、物語を作っててもいいんじゃないのかなという、まあ、ちょっといろんな話題を集めてですね、私が物語ったんですけど、平尾先生いかがでしょうか。
そうですね、なかなか難しい問題だと思いますけれども、やっぱり近代合理主義っていうのは宗教を乗り越えるとか、特にヨーロッパでは宗教的な支配っていうものを克服していくとか、そういうようなイメージが強かったと思うんですね。ですから、まあ、宗教はアヘンだというふうに言ってみたい、宗教っていうのは乗り越えなければいけない、その影響のないところに近代化が行われるんだというようなイメージもあって、まあ、政治と宗教分離するとかそういうこともあったと思うんですけれども、でそれがやはり1970年代になってイスラム革命が、イラン革命が起こって、それはまさにその近代ヨーロッパが、まあ、 思っていた近代のあるべき姿というものの違う姿が出てきて、神と共に生きる自由というようなものもあるし、そういう生活というものも必要だというものが非常に出てきたと思うんですね。そういう点から、神は死んだというような言葉が今通じるかというと、そうじゃない部分も出てきているというふうに思いますし、やっぱりその人間っていうのはそのプラトンの時からですね、今の人間って別に賢くなってるわけでも何でもないわけですよね。プラトンよりニーチェが賢いわけでもなくて、神は死んだっていうことが賢さの証明ではないわけで、そういうふうに考えると神の存在をこう神あるいはそれに代わるようなものをこう超自然的なものを求めていくというようなものは、変わらないんじゃないかなというふうに、私なんか思っています。
他にありますか。じゃあ、お二人でじゃあ終わりということでよろしいでしょうか。
本日は貴重な話ありがとうございました。ですね、ちょっと気になるんですが、僕は神社とかお参り行ったりとかする時もあって、特になんかちょっと気持ちが不安な時とか行くとちょっとホッとしたりとか、あとなんかそれぞれなんかお参りに行ったりするといいことあるんじゃないかとか、そういうことを感じる人、感じない人もいると思うんですけど、ああいう感覚的なものっていうのはなんかちょっと本能的な部分、なんか自分のなんていうか理屈じゃない部分で、なんかそのそうですね、神様っていうものを、僕は別に霊感とかそういうのないんで実際神様がいるかどうかわかんないですけど、なんか本能的な部分では何か感じてはいるんですね。やっぱりなんかそのホッとするなとか、神様ってなんかいるんじゃないかなとか。でもなんかそういうのって、そうですね、やっぱそういう気持ちを持ってやっぱり神社とか行く人、パワースポットとかやっぱり行く人も多いと思うんですけど、寺とかでも何でも。で、そうですね、本能って考えた時に大体本能って動物的なものだと思うんですけど、動物とかを見てると人間以外になんかあんまり信仰を持って神様を必要としてるっていうか宗教的ななんか行動をとってる動物って人間以外にいないと思うんですけど、これはなんか神様っていう存在は脳が発達したことによってなんか人間の中に生まれたなんかそういう存在なのか、それとも動物っていうのもなんかそういう神様みたいなものを感じているのか、それは多分なんかやっぱり学者さんとかじゃないとなかなかそっちのまた専門分野が違ってくると思うんですけど、そう考えた時にそうですね、やっぱりなんで人間だけこんな宗教的な、その古代からもう文明がどんだけ発達してもまでになった宗教ってもありますし、神様で信じている人もいっぱいいますし、だからそうですね、やっぱり なんで動物とかはやっぱり神様なんか必要としてないんじゃないかな、なくても生きているように見えるし、なんで人間だけこんなに神様必要とするのかなっていうのはすごく気になっているところなんですね。そこちょっとお答えお願いいたします。
それは非常に難しい質問ですけれども、古いところではですね、ネアンデルタール人は、神というふうな言葉で表していいかどうか分かりませんけれども、死者を埋葬するときに動物の骨とか角とかを一緒に埋葬してるんですね。ということは死者って死というものに対して特別な儀礼というか感覚を持っていたというふうに言われています。でそれが動物ではないことなんですね。ネアンデルタール人は人間とは親戚の関係にありますけれども、人間も大体そのくらいの、10万年とか前後だと思いますけれども、そのぐらい にはそういう感覚は持ってたんだろうというふうに言われていて、それがまあ宗教心だとすると、動物とは、まあ、との違いっていうのは、まあ、そのくらいにははっきりしているんですね。でなぜそういうふうになったかというのを、先ほど脳の発達っていうことをおっしゃいましたけれども、まあ、人間は、まあ、あの数十万年前にから、まあ、火を使ってで動物性タンパク質を取ることができるようになって、で肉を食べるようになって、それによってですね、脳はもうとことんこう発達していくわけですね。でそれが動物と大きな違いを生み出していくことになり、言語も獲得し、この口のこう、まあ、脳とあとこう顎の関係とかそういうようなのも整っていく。でそういうところで、まあ、火をこう自由に使うことのできなかった、まあ、チンパンジーとかそういうところではこう分岐していく。身も蓋もない話をすればですね、そういう神とか宗教っていうところを人間と動物の関係っていうのは、そういうですね、人間だけがそういうこう食生活とかそういうようなところでこう脳を発達させることができたっていうことと、まあ、関係あるっていうふうに考えられています。
はい、今のね、あの質問に対して多分あの、答えてるっていうのはあのこれから読んでいただいたらいいと思うんですけどね、あの進化生物学とかその進化人類学の本で、あの人間とその動物っていうのは一体どこが違うのか、そこでその宗教とはどういうふうに関わってるのかっていうことに関していくつかの仮説っていうのは出てるんですね。でその一つはやっぱりその、人間とあのチンパンジーとか、まあ、ゴリラの集団に比べてですね、極めてその近接、DNA 的にはその近接性高いんですけども、どこが一番違うかというと群れの数なんですよ。要するにチンパンジーって言ったらせいぜいその150匹から200匹、個体識別ができるレベルを超えてですね、集団っていうのは作れないんですね。いや、そのチンパンジーの数が少ないから作れないんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないけども、しかし隣の、群れ含めてですね、そのいくつかの群れを併合してですね、そこにその王国を作るとか帝国を作るってことできないんですよ。で、これ人間がなぜできるのかということなんですけども、直接的に相手を威嚇してですね、武力によってそこを制圧するとかですね、従えるんじゃなくて権威とかですね、そういうものを持ち出すことができるんですね。この文化の力なんです。ですからそのまあ部族社会っていうのが100の単位から1000の単位、万の単位になって、最終的にいろんなそのシンボルを持ち出すことによってですね、その究極のシンボルっていうのは私は神様だと思うんですけども、神様を持ち出すことによって何億の民がですね、一つの権威のもとにですね行動を共にすることができる。これも協力行動と言ってますけども、それがですね人間の文化のまあ特徴なんですね。それ意味ではその宗教というのは非常に重要だということですね。あともう一つは、あの動物と人間の違いっていうのは、人間っていうのはですね、あの他者といいますか他の人の心を想像することができるというふうに言われてるんですよ。あのこれ心の理論という形で近年ですね、脳科学とかですね、いろんなところで言われているんですけども、あの動物ももちろんですね、あの、他のオスがですね、あのなんかこのメスを狙ってんじゃないかとかっていう、そこらへんの推測はできるんですけども、それをもっと超えてですね、目に見えないところの個体がですね何を考えてるかとかっていう、そこまでどんどんどんどん推測することができる。でその推測が、最高度に達するとですね、人格心という考え方ですね、神様も私たちと同じようなですね、あの心の働きがあって、私たちがいいことをすれば神様も喜んでくださるとかですね、そういうふうにも考えるようになってくる。まあ、あのこういうその人間のですね、あの脳の働きとか集団をどんどん拡張することによってですね、いろんな文化を発展させてきたっていうのが、あのその宗教とかなり関わっているので、今あの出された問いというのはですね、人間と動物が一体どこが違ってて、宗教というのはそこにどういうふうに関わっているのかというのは、あの非常に面白い問いだと思いますので、その方面の方をぜひ読んでいただきたいと思います。はい、
じゃあ最後から見てみます、
ね、貴重な話ありがとうございました。最後の方に多様性のお話が出たと思うんですけれども、すごく多様性に触れてそれを理解していくというのは私も重要だと思うんですが、 実は多様性に触れて多様性を受け入れて自分の立ち位置を曖昧なままにしてよりどころをカチッと決めないで多様性に触れて全部を認めるっていうのはすごく大変な作業になるのではないかなというふうに思ってるんですが、そういうふうなところで多様性を認めながら受け入れるっていうものを我々、自分教育分野で働いてるんですけれども、そういうものを育む寛容するのにはどのようなことが大切で、どういうふうな形で、伝えていくっていうことがそういう多様性を、認めて受けて理解していくっていうことにつながっていくのかなっていうのをちょっとお聞きしたかったんですけれども
。そうですね、どうでしょうか、多様な人たちと出会って揺らぐ感じってありますか。実際生活の中でいろんな方々と出会って自分自身がこう揺らいでいくっていう感じっていうのは体験されたことがありますか。
そうですね、私はありますね。その一番最初に会ったのは中学校、2年の時にオーストラリアに、青少年責任の関係でたまたま行かせてもらったんですけれども、その時に個人主義といいますか教育の違いに出会った時にすごく揺さぶられて、もう今までのこの日本的なその同調して合わせてっていうのとは全く違うちっちゃいこの子を認めるっていう感覚は言葉にもなかったので、うわっと圧倒されたっていう感覚があります
。ちょっとどういう意味でおっしゃってるかなということを確認させていただきたかったんですけれども、私はその揺さぶられる感覚を楽しむっていうところが面白いと思うんですね。それはその揺さぶられてるっていう感じっていうのは違うっていう、違うぞ、違うものと触れてるぞというのをこう実感してるっていう感覚だと思うんですけれども、そういう感覚をこう楽しんでいくっていうことが一つは重要だと思っていまして、私はその留学生の方、何十カ国の人たちがいっぺんに聞く授業とかそういうのを担当していて、そうするとこう日本人の在り方っていうのが少数派だったりして、でもみんながこう少数派だったりして多数派がいないという中で、あなたのところはどうなのかというようなことを聞いていく。で、それがそれによって自分のところが相対化されていく、そこの面白さっていうことをこう感じる。違うって言った時にそれを排除するのではなくて、その私とあなたが違うっていう、そういう人たちが今同じ空間にいるっていうことを楽しめる感性っていうものを感じていくっていうことができればいいなというふうに思っています。
多様である、これすごくばらけるという感じなわけですよね。でもそのままだとその社会ってのはまとまらないので、どこかでそのまとまりをつけなきゃいけない、その秩序という言い方はしますけどね。でその秩序ってのはどういうふうにその、作ることができるのかっていうのは、非常に昔からの課題だと思うんですね。でそのためにその多様であることに対してその寛容でなければいけないっていう原則を打ち出すというのが一つあると思うんですよ。よくその多文化主義っていうような形で言われるんですけども、いろんなその文化の多様性っていうのを認めるということなんですね。しかしじゃあ好き勝手にやっていいかということと、それではそうではなくて、ある程度のところまではそれなりにやっていいんだけど、これ以上はですねみんな我慢してやりましょうよというですね、なんていうかその妥協点というか抑えどころというのをですねそれなりに形成していくということがやっぱり大事だと思うんですね。で今はそれぞれのその多様性をですね、お互い言い合ってるところっていうのが、その宗教的な紛争なんかではよく見られるわけですよ。イスラームはこうだ、キリスト教はどうだ、日本的な考え方はどうだ。しかしそれをそのまま出せばですね紛争になりますので、ある程度のところで、ここを収めると言いますか、それはやっぱりいろいろぶつかりながらですね、 体験的に学習する必要があるんじゃないかと思うんですね。でもう一つ私考えるのはですね、多様であると人と違ってもいいんだよっていう感覚っていうんですか、自由度といいますか、これがですね出てくるんじゃないかと思うんですよ。で、日本はその概してですね、その人と違ってはいけないんだよっていうところがあって、友達との関係とかですね、やっぱり浮かないようにとか、あるいはその職場でもすごくこの配慮をしながらですね生活してますよね。でこれが非常にストレスになってるわけなんですけども、違ってていいんだよと、しかし違った人間同士がですね協力し合うためにはこれだけはですね一緒にやっていこうとかっていう、こういうようなですね、文化とかやり方っていうのをですね、いろんなところで私たち作っていけばですね、例えばそのクラスの中で、ぼっちっていうのは別に怖くないんだよと。で今はぼっちかもしれないけどね、話題によっては、あるいは遊び方によっては一緒に加わることもあるよっていうような形で、いろんなその付き合い方の幅が広がるような気がするんですね。そういう意味でこの、多様性っていうのはなんか現代のキーワードじゃないかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。すみません、お時間になってしまいましたので、これで終了とさせていただきます。それでまた何かお聞きのことあれば。
特に。
今日は本当にどうもありがとうございました。今日お話しいただいたことですね、ぜひ理解を深めていただくためにこの先のフェアですとか、今日先生方が著書もご用意してますので、お手に取っていただければと思います。じゃあ今日どうもありがとうございました。